この番組はメタングフがお送りいたします。はい、メタングフ生20回目です。まだ現在配信はしておりません。まあいつものように数分前からですけども、今回1分前からです。まあちょっと今回ですね、ごたごたしました。なのでちょっと開始時間がですね20分遅れてます。最近はですね、40分とか11時40分に開始することが多かったんですけども、なんていうのかな、パソコンが重くてですね、ちょっと動作が不安定で、まあ再起動してということをやってたら、まあいつの間にか時間が重なってですね、このパソコン再起動も遅いんですよね。新しいパソコン欲しいですけどもね、ちょっと余裕がないですね、金銭的に。まあこれはまあおいおいですね、メタング本編でも話していくかと思いますけども、まあちょっとですね、12時になったので、配信開始作業を行いましょうかね。はい、よし、両方とも始まりました。ユーストリームとネトラジ、ネトラジの方本当にリスナーいるんですかね。これなんか不安になってくるレベルなんですけどね、これ。まあいいか。というわけでメタングフ、まあ生なのでね、オープニングトークか正直言いませんけども、まあちょっとオープニングトークなど、来週からですね、自分が行っている学校では、定期講座、まあ今回では中間講座ですね、が行われます。まあなのでちょっと勉強しないといけないと言いますか、まあちょっとわからないところがいろいろあって、ちょっと不安なんですね、今回のテストは。まあなのでちょっとまあメタングコンペを一回休ませていただいて、休まさせていただいてですね、試験勉強に集中したなというつもりで、やっていきます。そうだな、試験勉強今までやったことなかったな、そういえば。なんだかんだでやってないですかね、自分。高校入試の時もやってないですかね。よく受かったなと言われありますけどね。定期講座はですね、まあほとんどの授業のですね、範囲をやってですね、範囲といいますか、まあ教科ですね。1日目だけで言ったら、生物、日本史、なんだっけ、あと1個、ライティングだ、ライティング。まあ、英語みたいなもんですね、ライティングは。で、それ以降の言って覚えてないんですけども、あるのは世界史、現代文、古典、数学、あと1個、あと1個、あと1個。保険やったっけ？保険やるのかな？英語はどこ行ったよ。英語がなかった。まあ多分英語もやるから、あれ？じゃあ保険やらないのか。まあいや、これはどうでもいいんだ。まあそんな感じで。まあそんなわけで始まります。
メタングフでは CM オープニング提供、パーソナリティなどを募集しています。応募方法はメタングフの生活内の募集ページを参照してください。皆さんの募集待ってます。
はい、というわけで、なんか唐突に始まりましたけども、メタングフ生17分、あ、もう違う、20回目だもん。早いっすね、20回目。まあ週で換算したら40週、そんなにそんなにやってんのかな。まあ、そんなちょっと自覚がないまま進んでますけども、まあちょっとですね、今回、まあ今日友人宅でですね、勉強会をしておりました。まあそのせいもあってですけどね、まあそれのせいにしちゃいけないですけども、今回正直ネタがありません。まあなので30分を迎えると同時に、なんかこう終わりそうな気がします。グダグダのまま。まずメタングフの M ミュージック。ミュージックですね、もう全く新情報がないんですよね。何を喋るつもりでやってるのかという。そうですね。前回話した気がしますけどね、これ9ミリパラブランバレットの新しいアルバム、ムーブメントはですね、 6月初めにリリースされますけども、まあ、これはおそらく買えないですよね、欲しいですけども。まあなんかレンタルか、まあ、友人から借りるかとかなると思います。これはちょっと申し訳ないですけども、まあそうですね、6月はまあピローズのシングルコミックソニックが出るのでこちらも買いますけども、あとそうですね、6月といったら6月発売の他 CD といったら、なんだっけ、銀魂の、あの、コンピアルバムといいますか、主題歌が入った、アルバムがですね、確か6月22日だっけかな、にリリースされますね。これは本当に余裕があったらだな。限定版欲しいけども、余裕があったら買うというぐらいかな。そうだな。まあこれはちょっとゲームの方で詳しく触れますけども、6月発売予定のゲームをですね、おそらく自分に見つかうんですよね。でこれなんか話した気がするな前回話さなかったっけ、これやばいな、ちょっとさすがに出ちゃうからまずい。まあ買うソフトはですね、多分これ前回言ってますけどね、ゴールデンアイの Wii リミック版と、スーパーストリートファイター4アーケードエディションと、シュタインズゲートの PSP 版ですね。言ったな、これ。絶対言ったな。覚えてるもの？まあ、そのわけで。ミュージック終わりますね。やべえ、6分の1だ。次。エンタメですけどね。今週の何曜日でしたっけ？何曜日だっけ？火曜日だっけ？水曜日だっけ？の朝ですね、判明したニュースですけどもね。まあこれニュースだった。いやでもエンタメだな、一応。タレントの上原美優さんがですね、自室の部屋で首吊りをしてたのだっけ？まあちょっとそこら辺の詳しい事情覚えてませんけども、まあ首吊り自殺をしたということで、ちょっと驚きましたね、これは。上原美優さんはですね、もともと、どこだっけ、沖縄あたりのですね、島で確か、暮らしてきていて、で、まあ、大家族の長女だっけ、で、なんだっけ、お金を稼いで、まあ、実家の方に送っているという暮らしをなんかその話を聞いた気がします。なんか結構前に。まあ、なのでちょっと記憶が曖昧ですけども、まあそうですね、そういう面を知ってからちょっと応援してたんですよね、自分。なんか本当に残念ですよね、これ。なんで自殺をしないといけなくなったのかというのはですね、まあ自分の知り得るところではないんですけどもね。まあそれでもちょっと意外でしたね。もうこういう風に一般視聴者だったら見えませんからね、そういう芸能界の裏側とか。まあ余計意外になるでしょうね。まあなんか例えば、まあこれはないと思いますけどね、裏でなんかちょっと怪しい仕事に手をつけていたりとか、ちょっと噂になってる人が怪しい人だったりだとか、怪しい人ばっかな。まあそんな風にですね、予兆が見え隠れするのであれば、まあ、そうですね、まあ業界の方の方がまあちょっとは体制邪魔さ、まあね、準備はできるかもしれませんけども、まあ今回の上原美優さんの場合ですね、そういう業界の方でも本当にショックだったみたいで、まあそれなですからね、もう一般視聴者とか本当に驚きましたよ、これ。なんだろうな、本当に自殺する必要もないと思うんですけどね、これ。まあ何がですね、彼女を操作したのかというのはありますけども、首吊りだけはちょっとやめていただきたいなというなんだっけ、これここからちょっとなんか変な話になるんですけどね。例えば自殺するときのですね、まあ自分が死んだ後ですねの後処理についてちょっと考えたことがあったんですよ。もうなんかもうこんな風に言ったらちょっと自殺志願者みたいな、なんか嫌なんですけどね、これ。まあ、そんな自殺志願者な、というわけでもないですからね、自分。まず、今回の上原美優さんが行った首吊り。まず、これはですね、まあ、首を吊って、まず、かなり苦しむらしいですね、やっぱり。 例えば公試験とかありますよね、まあ、死刑囚とかによくやる公試験の場合は、まあ、映画に見た限りですけどね、まず部屋に連れられていて椅子に座らせてで首に縄を通されてで公試験の執行囚じゃないな、実刑じゃないな、実行する人がいるんですね。まあ、そういう、なんだろうな、そういう、なんだっけ、刑務所の中の一人が、曖昧だな。で、まあ、執行してですね。で、どうやら1分間以上釣るらしいですね、確か。それはなんだっけ。まあ、1分間以上釣る、という話を聞いたことがあります。それ、電気椅子だっけ。まあいいや。で、まあ、1分以上経ったら、まあ、大体の人は、まあ、ですか。あ、違う。1分以上だったらあんまりあるな。1分以上息止めれる人結構いますよね、確か。そういうなんか、アマの仕事だったりですね。そういうなんだろうかな。海で素潜りをするような仕事の人だったらなんか、1分とか いけそうな気がしますからね。10分それが生きてますか、まあ、動きが止まってからなのかな。あと、こうやってなんか、公式の話をするのはちょっとなんか不謹慎な気がしますね。いや、これはまあでも仕方ないですかね。別に笑い物にしてるわけではありませんし。まあ、確か3分、5分ぐらいでしたっけ。まあ、例えば、首吊りの場合はですね、まあ、なんだろう、息ができなくなって、まあ、その、した人が死にますよね。で、その場合ですね、なんとか息をしようと、体中の穴という穴から呼吸をするらしいんですね。で、なんだっけ。まあ、例えば、毛穴だったり、毛穴が開くらしいですね。で、あと、鼻の穴とかも開きますし、口とかも開きっぱなしですし、あと、まあ、ちょっと下品な話になりますけども、ちょっと、お尻の穴からも、ちょっと呼吸をしようとしてしまうんですね。体が。まあ、なので、ちょっとまあ、汚い話になりますけどね。ちょっと視聴者数が一人増えた瞬間にこんな話してますけども。まあ、これはあれですよ。首吊り自殺のことに関してですね、ちょっと話しておりますけども、まあ、首を吊って死んだ場合ですね、体の穴から、呼吸をしようと頑張って、まあ、鼻の穴とかも開きますし、確か毛穴とかも開くはずなんですね。毛穴は開いたっけ？まあいいや、で、まあお尻の穴とかも開いて、なんか、死んだ人の部屋でそういう、なんか、開いた穴からちょっと、まあ、あれが出てきてですね。なんかちょっと匂いがすごいらしいですね。なので、後処理のこととかも考えると、首吊りはお勧めしません。あと、まあそうですね。まあ、発見されない時間が長すぎたら、まあ、肉が腐って、まあ、首と体が離れるということもありえますしね。そういう面でも、首吊りは迷惑がかかります。てか、もう自殺が迷惑かかりますね、これ。あとはそうですね。まあ、他に言ったらあれですね、なんか、自転車に轢かれるとかよくありますけどね。自転車じゃねえな。電車。自転車に轢かれるって結構痛いだけで済んでしまうからな。ダメだな。電車に轢かれる、自殺方法とかもありますけども、あれこそ一番ダメですね。例えば電車が止まったりして、その電車止まった分の、損害賠償とかが全部遺族の方に行ってしまうので、一番これが迷惑かかりますね。自分の知っている人に、迷惑がかかるという意味では、電車で死ぬのが一番ダメですね。あとそうですね。あとは何だろうな。あと何かあったっけ？自殺方法？まあでもこんな風にちょっと喋ってるのがもう本当に不謹慎ですからね。やめとこう。次、テレビ。テレビはですね、そうですね。先ほどの話はですね、上原美優さんの自殺から繋がりますけども、ちょうど今日入ったニュースですけどね、テレビに関するですね、なんだっけ、日テレがですね、上原美優さんが出演しているシーンの、なんだっけ、 そういうところにぼかしを入れて放送したという、なんだっけ、ぼかしを入れて放送した。まあ、視点シーンをカットしたらしいですけども、引きの絵とかそういう、なんていうのかな、カットしてもでき、カットするのが不可能な場合のところは、ぼかしが入ったらしいですね。ぼかしを入れるのはまずいだろう。な、さすがにダメですよね、ぼかしは。なんか犯罪を犯したみたいな、やり方ですけどね。まあ、例えばですね、これで、普通通り流して何も来ないかって言われたら多分何も来ないわけがないと思うんですよ。まあそういう面でですね、やっぱりテレビ会社っていうか、まあテレビ局というのは仕方のないことなのかなと思いますね。そういう、なんだかな。これはちょっと扱いがめんどくさいですね。めんどくさいじゃねえな。もう難しいですね。ぼかしがダメだですけども、何もしないと怒られる。もう本当に二律背反だな。世知辛いな。次、テレビ。次はアニメだ、アニメ。アニメはですね、まあ、いろんな、あれ見てますけども、相変わらず。よいしょ。アマゾンでですね、近所の本屋に買ったので、大人アニメを買ってきてます。魔法少女マドカマイカが表紙のやつですね。を買ってきました。で、まあ、つかまあ、ポチりましたね。言いたかったですよ、これ。まあ、この号はですね、魔法少女クロニクルといって、魔法少女に関することがいろいろ取り上げられております。なんかあるかな、でも。特になんもないな。魔法少女って自分は、魔法少女まだあんまり見ないですからね、自分。まあ、今回の特集の中で取り上げられてるアニメの中ではいろいろ見てますけどね。マドカマギカとかだったり、まあ、ちょっと触れられた中で言ったら、魔法少女マドカマギカの魔女空間のデザインをしていた劇団犬カレーという、まあ、そういうなんだろうな、ユニットが、担当していた、ザン・サヨナラ・絶望先生の、まあ、第8話の C パートだったり、ゴック・サヨナラ・絶望先生という、OAD か、これは。OAD のオープニングアニメーションだったりを担当していたんですよね。あと、他に出てきた作品は、ナノハ見てないですかね、自分。なんとも言えないな。あと、魔法少女ものとしてなんかいろいろ出てきてますね。クリーミーマミだったりだとか、ミンキーマモだったり。あと、大魔法峠だとか。大魔法峠ってなんか話題になってたな。これだけパロディが多いって言ってたの？ちょっと気になってますけどね。ちょっと調べてみようかな。大魔法峠。ちょうど今、ウィキペディア開いてるのでね。ちょっと、ゲームの方で取り上げる予定だったので。大魔法峠。ギャグ漫画なんだ。可愛らしい魔法少女の外見を持つ田中ブ字が潰れて読めないな。まあプニエかな。田中プニエのドス黒い内面や血まみれの手のギャップを楽しむギャグ漫画。魔法の国のプリンセスであるプニエが修行のために地上の高校に転入し、様々な騒動を巻き起こす。聖魔法王国の衣装や街並みは少女漫画風の愛らしい設定だが、その実態は力によって打ち立てられ、あっせよしく聖戦崩壊である。田中一族は魔法力より肉弾戦闘や剣謀術数で性敵を排除しており、地点の手段も強制し、プネも魔法より肉体言語を駆使して敵と戦い、冷酷な心で多少したりする。なんじゃこりゃ。やべ、面白いな。ちょっと見てみたいな。ちょっと気になりましたね。大魔法峠。あとそうですね。まあ、ドクロちゃんだったりだとか。あとは、 なんでストライクウィッチとかの、あ、でも一応魔法かな。魔法かな。まあ、プリキュアわかりますかね。二人はプリキュアだとか、スイートプリキュアだとか。まあ、セーラームーン、あ、セーラームーンはそうだな。生派見てないからな。あ、魔法使いに大切なことも一応そうかな。見てねえけどな。カードキャプター桜か。あとは、守護キャラ。守護キャラ見てねえな。玉色こそ見てないな。ちょっと気になってたんですけども。あ、そうか。秋に放送されるんだ。OB で一応出てますけどね。確かこれ。海物語も。あ、魔法少女かな。まあいいや。これ以前メタモフィで取り上げましたけどね。放課後のプレイヤーズだったり。魔法少女なのかな。あとは、まあ、ジュールペット、ティンクルだとか、まあ、これも魔法少女なのかな、見たことないかわかんないけど。まあ、スイートプリキュアだとか、これはゾンビですからという。一回なんか取り上げてみたいですね。なんかそういう魔法少女ものじゃなく、ないにしても、そういう、なんていうかな。なんか決めて。そうですね。取ってみたいな。というわけで。まだだ。まだあった。そろそろ行っただろうと思って時間見たら全然だった。ニュースはないですね。ニュースは、まあ、エンタメでやってるので。次ゲームですけどもね、最新回のメタモフ生じゃねえと本編で、クラッシュバンディクについて特集してます。でこのクラッシュバンディクを特集したきっかけというのはニコニコ動画の方でですね、ゲーム実況をなされている、ツワハスさんが、クラッシュバンディクー1を実況していて、まあ、そこから見始めて、いや、そこからではないですけどね。自分が見始めたのは、まあ、バンジョーとカズイの大冒険の実況からですけどね。クラッシュバンディクー1の実況をし始めてですね、で、それの続きでクラッシュバンディクー2も始めて、先日そのクラッシュバンディクー2がですね、終わって、現在クラッシュバンディクー3を実況中でございますけども、まあそれがあってですね、現在と言いますか、まあ最新回で取り上げております。でですね、現在そのツワハスさんが、ゲームを実況してますけどね、並行して実況している作品がありまして、ブレイブフェンサーとマサシデンという、このゲーム自分知らなかったんですけどね、アクション RPG。で、開発元、まあ、開発発売がスクエアという。まあ、スクエアのおかげかなんか知りませんけども、声優はかなり豪華です。まず、主人公のですね、声優さんが、まあ、ポケットモンスターのあのアニメのサトシですね。松本里香さん。で、王国の、姫が、まあ、ケロル君するよったらタママというか、他の声は知らないわけですけども。小桜悦子さんかな。で、あとそうですね。身についての名前で言ったら、あとはそうだな。千葉茂さんだったりとか。千葉茂さんだとか、かなり多いですけどね、これ。あと、山寺宏一さんもいましたね。三石琴乃さん。補足です。というか、訂正です。ただいま、三石琴乃さんと言いましたけども、正しくは三石琴乃さんです。俺はいつになったら覚えるんでしょうか。はい、すいません。眠いです。大型健一さん。すげえな、大谷育恵さん。他はなんだ、豪華っすね。やっぱこれは、あ、チャフリさんだ。町橋茂さん。大塚さんいる。すげえ、大塚明夫さん。すげえな。すごいですね、豪華っす。まあ、アクション RPG ですけどもね。まあ、どんだけやりたかったかと言いますと、このゲームを。先日友人から借りてきました。っていうか、今日ですね、これ。やりたかったんですよね、これ。まあ、今、テスト期間ですけども。ゲームアーカイブスで現在ダウンロードできると書いてますけども、ゲームアーカイブスが今繋がらないんですよね。本当に惜しいですよ、今、ゲームアーカイブスってますけども。プレイステーションネットワーク。いつになったら復旧するんだよ。ゴールデンウィーク過ぎちゃったじゃねえか。あと4分 ?5 分 ?4 分だ。もう終わりましょうかね。何にも出てこない。何なんでしょうね。なんか今回ダメな回だな。本当に別れるな。3がつく回はなんか、 ちょっと、ダメな回というジンクスがありましたけどね、今回20回なのに何にもないのに、日付も5月15日で何もないし、何なんでしょうね。はい、というわけで、やっぱり台本作った方がいいですね。なんかあらかた、それなんだろうな、トークができますしね。というわけで、今回カットならしでしょうね。というわけで、なんかあくびが出るな。ザンク生20回目終わります。それだったりでした。また再来週。はい、反省会です。反省会始まるまでに30分経ってません。問い始めてからやばいこれはやばいですよ。何がやばい、でも 何もかもがやばい。何なんでしょうかね。今回台本作ってないからかな。また次回の配信予定忘れてるよ。次回配信予定はですね、今日何した、今日14日だから、あ、違う、15日した今日。いや、でも14日だ。28日ですね、5月28日の。あ、でも5月28日。大丈夫だっけ。兄が帰省してくるのでね、大丈夫かと思いましたけども、大丈夫でしたね。ちょうど被ってません。というわけで。はい、次回配信予定は5月28日です。あくびが出ます。あくびが出ます。さよなら。というわけで、メガブルーの20回目終わります。それだったでした。また。